成26年度特別委員会活動報告。市議会には必要に応じて議決により設置され、特定の問題を調査研究する特別委員会があります。ここでは平成26年度中に設置されていた7つの特別委員会の主な活動をご報告します。なお、市議会議員の改選に伴い、5月に開催された第2回定例会開会会議において、改めて5つの特別委員会が設置されました。今後もより良い市政の実現に向け、特別委員会の活動を通して調査研究を行っていきます。基地対策特別委員会、定数12人。基地対策特別委員会は、米軍基地に関する諸問題について、議会が独自に検討すべき課題に対処するため、前期に引き続き、平成23年5月臨時会において設置されました。平成26年7月に開催した委員会では、指導・震度総武台拡幅事業、オスプレイへの対応、相模総合補給省の一部返還、キャンプ座間のヘリコプター騒音などについて、市の担当部局に対して質疑を行い、合わせて今後の活動計画について協議しました。また、同年9月に開催した委員会では、陳情第9号、厚木基地の艦載機が岩国に移住した後の第1種区域見直しに際し、80W および 75W 地域の国事後住宅、並びに 80W および 75W 地域の外郭防音工事についてを審査し、出席委員総員の賛成により採択されました。さらに、平成26年11月には、キャンプ座間、陸上自衛隊中央即応集団司令部、相模原住宅地区、相模総合補給省一部返還地の行政視察を行いました。陸上自衛隊中央即応集団司令部では、合同ブリーフィングを実施し、各業務実績について説明を受けた後、質疑を行いました。その後、バスで各施設を巡回した後、同年9月30日に、米軍側から一部が返還された相模総合補給省の現状を確認しました。交通問題特別委員会、定数11人。交通問題特別委員会は、市内交通にかかる様々な課題に対応するため、平成23年5月臨時会において設置されました。平成26年7月に開催した委員会では、路線バス、相模線、乗り合いタクシー、コミュニティバス、TDM 施策、相模縦貫道路、モビリティマネジメントなどについて、市の担当部局に対して質疑しました。合わせて今後の活動方針は、モビリティマネジメント施策を基本に、コミュニティバス、相模線、路線バスなどを研究していくことに決定しました。平成26年11月には、新潟市において行政視察を行いました。初日には担当者から説明を受けた後、新潟交通戦略プラン、新潟市におけるモビリティマネジメントの取り組み、公共交通及び自転車で移動しやすく快適に歩けるまちづくり条例について質疑を行いました。また2日目には、新バスシステムによる新しい公共交通について詳しい説明がなされ、質疑を行った後、平成27年に導入される連接バスの走行ルート、交通結節点として整備が予定されている青山停留所を視察しました。水源地域対策特別委員会、定数12人。 水源地域対策特別委員会は、水源地域の保全に向けた下水道整備や、津久井地域の水源地の保全、観光資源の活用策や地域振興に関して調査研究を進めるため、平成23年5月臨時会において設置されました。平成26年7月に開催した委員会では、ダム湖の湖岸崩落に係る県との連携の考え方、津久井産木材の状況、高度処理型浄化槽の普及率などについて、市の担当部局に対して質疑を行いました。平成26年10月には、京都府と滋賀県多賀町において行政視察を行いました。京都府では、京都モデルフォレスト運動の活動内容、及び京都府木材利用事例、地域材の利用促進の方策と今後の展開などの説明を受けた後、企業の誘致方法、企業活動の経済効果、企業団体の活動を維持させるための課題、ブランド材の需要、間伐材の処理状況などについて質疑を行いました。また、多賀町では地域産材の利用促進、地域材の活用事例、湖東地域財循環システム協議会などについて説明を受けた後、国有林との連携、多賀産材の利用状況、林道の整備率などについて質疑を行いました。さらに、鷹取山ふれあい公園の現地視察を行いました。防災特別委員会、定数12人。防災特別委員会は、地震をはじめとする大規模災害などに対する防災対策について調査研究を進めるため、平成23年5月臨時会において設置されました。平成26年7月に開催した委員会では、災害時の医療機関などとの連携、情報伝達などに関するシステム、防災資機材などの整備、総合防災訓練の内容、相模原市防災アセスメント調査の結果、および災害情報共有システムの課題などについて、市の担当部局に対して質疑しました。平成26年10月には、新潟県の長岡市と三条市において、行政視察を行いました。長岡市では、音吉地区の土砂災害に関する災害発生状況と対応、災害対策事業などについて説明を受けた後、災害時における長岡市と新潟県の役割、情報伝達手段に係る取り組みなどについて質疑を行いました。また、三条市では、平成23年7月の新潟豪雨災害の状況や、災害後の取り組みなどについて説明を受けた後、五十嵐川災害復旧助成事業の財源、災害時要援護者名簿に係る取り組み、三条市豪雨災害対策ガイドブックの周知方法などについて質疑を行いました。大都市制度に関する特別委員会、定数13人。大都市制度に関する特別委員会は、政令指定都市移行後の総括・評価検証を行いつつ、国や政党への要請・要望を議会として集約する場として、平成24年5月臨時会において設置されました。平成26年7月に開催した委員会では、国の施策及び予算に関する提案、通称白本、及び大都市財政の実態に即応する財源の拡充についての要望、通称青本の要望項目などについて、市の担当部局に対して質疑を行いました。また、党派別要望に係る個別要望の進め方について協議を行いました。平成26年10月には、 名古屋市と岡山市において行政視察を行いました。名古屋市では中共都構想について説明を受けた後、中共独立戦略本部会議の設置目的及び検討経過、中共都の実現に向けた取り組みなどについて質疑を行いました。岡山市においては党派別要望に係る個別要望事項の取り組みなどについて説明を受けた後、委員会における党派別要望事項の選定方法と項目内容などについて質疑を行いました。
議会基本条例に関する特別委員会、定数11人。議会基本条例に関する特別委員会は、相模原市議会の基本的事項を定める条例の制定に取り組むため、平成25年3月定例会において設置されました。平成26年4月に2回開催した委員会では、約1年間かけて検討してきた条例全文の法制上の点検、重複類似条文や文言の整理を行い、条例案を作成しました。合わせて市議会議員全員に対する説明会の開催、及び市民意見交換会の開催について協議し、開催の日時など必要な事項を決定しました。平成26年5月、議員説明会の終了後に開催された委員会では、市民からの意見募集の方法などが検討され、5月16日から6月16日までの期間で実施することなど、詳細を決めました。この期間中である5月31日に、市民意見交換会を開催し、参加した市民からの質疑に答えるとともに、意見を伺いました。平成26年6月定例会議中、2回開催された委員会では、市民からいただいた意見に対する委員会の見解を協議するとともに、条例案の最終的な見直しを実施しました。平成26年6月定例会議最終日に議案を提案し、議員総員の賛成により可決成立しました。また条例は翌日に公布され、同日施行されました。平成26年10月および11月に開催された2回の委員会では、議会基本条例の逐条解説について協議し、検討を重ねた結果、委員総員の合意に至り、同年12月に議長の決裁を受けた後、市民に公開しました。広域交流拠点に関する特別委員会、定数11人。本特別委員会は、広域交流拠点に関する調査研究を行うことを目的に、平成26年5月に新たに設置されました。平成26年7月の特別委員会では、コンベンション機能に対する本市の考えや、近隣自治体の利用状況、広域交流拠点都市推進戦略、及び基本計画の策定に至った経緯と取り組みに向けた市の考え、広域交流拠点整備計画検討委員会の概要などについて、市の担当部局に対して質疑を行いました。また、委員会の今後の活動方針について協議し、広域交流拠点に関するまちづくりについて、今後調査していくこととしました。平成26年10月に行われた行政視察では、山梨県工業技術センターにおいて、リニア中央新幹線の建設促進に向けた取り組みや、中間駅周辺のまちづくりに対する県の取り組みなどについて伺い、リニア中央新幹線建設に対する効果と影響、中間駅周辺における交通機能の導入規模や土地の所有権の状況、活性化施策などについて質疑を行いました。また、 山梨県立リニア見学センターでは、超電導の仕組みやリニア開発の歴史、実験線の走行試験などを見学しました。平成27年2月の特別委員会では、JR 横浜線連続立体交差事業費に対する市負担の考え、広域交流拠点整備計画の総事業費や大規模事業評価制度との兼ね合い、国際コンベンション機能の在り方などについて、市の担当部局に対して質疑を行いました。